でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありませんよ。一位消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
さあ皆さん浮き輪の準備はもうできたでしょうかね。皆さん海行きますよ。海大好き、ラーメン大好き、ラーメンさんと、
海よりもお酒が大好きな、
待って今日2本って言った
、はい、ノブがお送りします。これでもね、
なんや、
4% って書いてある。もうさすがにね、うん、あのハイボール3連続は厳しい年齢になってきました。ノブです、よろしくお願いします。
大丈夫、放送して
わかんない。あのね、かつて過去にですね、うん、1本だけ私が酔っ払いすぎてお蔵入りになった、ね、回があるんですよ。
あったね。
さすがにもうあの私も学習してるんで、
もうね声がレロレロでね、ちょっと裏返ってたのよ。
ねえ、うん、酔っ払うとああいう風になるんですねと思った、
はい。
酔っ払いといえばさ、
何、
あの必ずお酒を飲む場所ってあるじゃないですか。
ん、どういうこと、必ずお酒を、
ここに来たらもう必ずビールかハイボールを持ってあの準備するっていう場所があるんですよ。
どこ。
一つはあの飛行機の中。
ああはいはいはい、新幹線とか、そうやつ。
もう一つはその新幹線の中、うん、で新幹線もさすがにほら、あの朝一番の新幹線で飲むわけにはいかないんで、大体普段飲む場合って言ったらこう品川から名古屋に帰ってくるときに飲むんですけど、あの品川のホームってほら、あの改札、新幹線改札抜けると両側にほらキオスクがあって、で、あの下に降りていくじゃないですかね。でその降りていく手前にもう、あのお前ここで装備を整えていかなくてもいいのかみたいな感じであるんで、あのあのじゃあって言って装備を整えて、
マガジンいっぱいにして、
おもろに飲む、あの乗り込むんですよ、
うん。
まあそんな感じですけど、まあ、東京ですよ、
うん、東京よ、
花の都東京。ラーメンさんなんか最近東京続いてますよね。
そう、このもう本当前も放送でちょっとね、仕事で東京でちょっと新しくやることがあって、最近東京によく行くんだけど、あもうこの間さ、
はい、
危なかったのよ。
え、
また新幹線こうテクテクテクテク、
また逆方向乗りかけたんですか。
乗りかけたので、あのあもうすぐ来るなと思って、切符とあのホームのあの電光掲示板あるじゃん、もうホームの、は
いはい、うん、
時間が違うのよ。おあれちょっと待って行っちゃったと思ったら、うん、大阪、新大阪行きやったんですよ、はいはい、
うん、
で慌ててまたホーム帰って急いで、で東京の、で東京まあ行きましたと。
え、そのバタバタ慌てたのは名古屋駅で、
うん、名古屋駅で。
名古屋駅だったら行き先間違えないでしょ、さすがに。
理由が分かったのよ。
何？
ラーメンさん福岡もよく行くじゃん。
あ、そうか。ついそのいつもの癖で福岡方面に行ってしまったというわけですね。うん、あ、それあるわ。
なんかスタバ行ったらこっちに行くみたいな。
うん、
あ、名古屋駅ってね、待合室の中にスターバックスが入ってて、スタバがあり
ますね。うん、多分名古屋で一番流行ってるスタバですね。
うん、で出ると、片方に行けば大阪、うん、反対方向右に曲がれば大阪、左に行くと、うん、あの東京ってなってるんだけど、
うん、
いつもの癖で片方その大阪方面にやっぱり行く癖がついてる、
ね、はいはいはい、うん、分かる分かる分かる。
ということで皆さん、あの気をつけてくださいね、乗り間違い、うん、
これ中国の大きな駅だと、
うん、
もうあの乗るところであの自動改札があるんで、ホームに降りる手前に自動改札があるんですよ、
は
あ、だからもうあの行き先間違えようがない。
あ、
そのホームに降りる階段の手前にあるんで、ガチャンってこう通せば、うん、もうあのそこに降りるしかないんで。
あ、中国人の人楽だね。
まああんま考えなくていいですよね。ただ、うん、あのその新幹線の来る駅って、ラミさんも知ってると思いますけど、やたら広いんで、
あ、広い
ね、一旦間違えたら、うん、あそこまで行かなきゃいけないのみたいな感じで、もうダッシュですよ。
あのその簡単な仕組みの中国の人にぜひね、
はい、
名鉄新名古屋駅に来ていただきたいですね、はい、うん、い
や日本人でもおかしくなりますよねあれ、うん、
ちょっと説明してあげてください。あの名古屋新名鉄新名古屋駅、
名鉄新名古屋駅ってあれプラットフォームが
2個しかないよ。
でも2個があって、うん、1個は特急専用じゃないですか、うん、でその1個をあの各方面行きであの共有してるんで、
そう普通は JR とかねいろんな施設は何番線は何方面、何番線は何方面、
はい、1番線は東海道線みたいな、うん、で7番線8番線は JR 中央線みたいな感じで、うん、ありますけど、そのまあ何せ地下に作ってるんでね、名鉄新名古屋駅って、うん、場所が少ないんで、だから本当にあの30秒おきに列車入ってきますもんね、あれ。
そうそうそうそう。
で、手前で待ってるんですよね、あれ。あれはよくあんなもんやるな。
だから、あの、どんどんいろんな方面行きの、うん、あの、電車がどんどん入ってくるんでね。だから乗り間違えると、うん、とんでもない方に連れて行かれる。
そう、気がついたら、内海の海水浴場に行ってるなんてこともありますもんね、あれ。
山の方行きたいのに海行っちゃうパターンもあるからね。
うん、うん。まあ、だったら、まあ、あの、金山駅で乗れよって話なんですけど。
確かに、
うん、
いやいや
で東京で何、
そうで、東京でね、
うん、
あのビジネスホテル泊まったんですよ。
はいはい。
そのビジネスホテルもなんかね、あの最近いろいろ泊まるようになって、うん、一つ気づいたことがあるんです。
ほう。
ちょっと疲れた時にいいホテル泊まろうと思って、あの三井ガーデンホテルみたいなのあるじゃん。
はい。
そこはもう本当おしゃれでね、
うん、
廊下はちゃんと、うん、あの絨毯張りで、
名古屋駅の前にもありますもんね、
うん、でもう大浴場はなんかおしゃれな感じ で、
うん、
で部屋の中もなんかモダンな感じで、
やっぱりあのお値段に合うだけのことはあるみたいな感じでしたから、
と思ったでしょ。
は、
違うのよ。スーパーホテルとかでも今ああいう普通の安いホテルでも、
うん、
お客さんを取ろうとして、
うん、
すごいサービスがあるんですよ。
どんなサービスですか？
カップラーメンついてくるんだよ。夜中のカップラーメンとか、うん、あとあのアイスのショーケースがあって、
うん、
あのアイスキャンディー1個ご自由にお持ちください。
札幌のなんとかっていうホテルは、うん、夜泣きそばのサービスがあるんですよ、うん、なんかあの食堂に行くと、うん、ラーメンが1杯もらえるみたいな。
でこの間泊まったビジネスホテルは渋谷なんだけど、
うん、
ドリンクバーがある。
うん、
ドリンク買いに行かなくてもいい、
うん、
それだけじゃない、そのドリンクバーの隣にね、
はい、
ソフトクリームバーがあるのよ。
あ、そうですか。
だからあのね、
ラメさん
何
全然高ぶらないです、
あのね
気にせず説明を続ける。
何 L サイズのカップがあるのよ、あの紙コップが、
はい、
あれを下からずーっとぐるぐるぐるぐる入れて、さらに上までぐるぐるぐるぐるぐるぐるやって、
うん、
それを風呂上がりに食べる、もう最高でした、この間。
全然上がらないです。
じゃあもうちょい上がる。
はい、
あのそこはね、
はい、
自転車のレンタルを無料でしてたの。
うん、
で、その糖質をいっぱい取ってしまったから、
取ってしまったから
サイクリングに行くぞと思って、
はい、
で、
罪滅ぼし。
そうそうそう。で、渋谷から、
うん、
ぐるーっと、まず
渋谷って相当坂ないですか？
そうなんです。で目黒から、うん、の方行って、明治神原宿、明治神宮、そうだね、その方、う
ん、はいはいはい、
回って帰ってきたんだけど、
うんうん、結構しんどいんじゃないです？坂多いし。
そうなの。あのね、東京坂多いから、
うん、
結構な有酸素運動になりました。
有酸素運動じゃないですね、普通に筋トレですね。
で、それ夜中の1時ぐらいだったから、サイクリングに行ったのが。
あ、そうなの。
あのね、表参道行ったのよ。
はい。
もうあの並木通りで、
うん、
両側には高級ブランドのブティックが並び、
ブチックが並び、
うん、はい、で昼間はこうおしゃれな人たちが歩き、
うん、
車もなんかベンツしか通らないような、
うん、
あの通りが誰もいないのよ、
うん、
というわけでラーメンさん、あそこ坂になってるの、
はいはい、
ちょうど行ったら坂の上から下る方向だった
の、あの表参道ヒルズの隣をさーっと行く感じ。
そうそうそうそうそう。だからね、ノブさん、
うん、
これ見てください。
なんかラーメンさん普通に東京ステイをエンジョイしてますね。
これ表参道見て、これ、
はい、表参道ヒルズが見えますね。普通に車道走ってません、ダメさん。
そうそうそうそう。
あでもこれ夜中の1時
夜中の1時ぐらい
で明るいねさすが都会だね。だからこれを自転車乗りながら撮影しちゃった
わけです、ね、もう最高でした。これ昼間はこんなことできないんだけど夜行くとこんなことができるんですよ。はい。あとこの竹下通りも全く人がいないの。これ
おらんねまあそれ夜中だからね、うん、
でまあそんなサイクリングが終わって次の日、うん、まあちょっと仕事で、
はい、
あの目黒で仕事をしてたんだけど、うん、どうしてもちょっとちょっとした道具が欲しかったと。
道具、
まあ、DIY 系の建築系の道具が欲しかった、
はい、そんなん、あれじゃないですかね、ナフコじゃねえや、
ホームセンター、
ホームセンター行けですよね。
でホームセンター探したらないのよ近くに、住宅街だから。
うん。
で港区まで行けばあると。
うん。
でまあ自転車で30分ぐらいって書いてあったから、
うん、
あじゃあラミさん行ってきますよと、
うん、
気安く行っちゃったんですよ。
うん。
でそこでさっきのノブの話だけど、
うん、
坂ばっかなのよ東京。気安く30分だから、うん、まあ往復1時間ちょっと漕げばいいなと思って。
自転車行くつもりだったので
自転車で行ってきて、自転車持ってたから昨日借りた自転車をレンタル、
はあ、
で自転車で行ってきますって言って、
うん、
行ったものの、まあ、うん、電動自転車だからまあいいかと思って思ったんだけど、
うんうん、
道のりが30分じゃん、
うん、
これはいかんと思って行きは電動使わなかったのよもし帰りに力尽きたところで電動がなかったら地獄になるなと思って、
うん、そうだね。
だから行きは絶対使わなとこうと思って、そうしたら、
うん、
果てしない上り坂があって、
それ使わなくてどうするのって感じじゃない。
で立ち漕ぎでも結局間に合わなくて最後は降りて押したの
あ
もうでもその後は今度思いっきり下りがあったりとかね、
うんうん、
もうとにかく坂が多くて多くて、
タクシー使えって話ですよね。
いやじゃあ荷物がなんかね、で機動力があるから自転車、
うん、
うん、まあ自転車30分なら行ってきますよと、
うん、あそうですか、うっかりそう言って、
そう
やっちゃった
わけですか。そうしたらもう汗だくで、
うん、
あのデニムジーパン入ってたんだけど、結局途中でユニクロ行って、うん、このパンツを買ってきたんですよ、うん、今履いてるあのジャージみたいなやつを、
ランパンを履いて
るんですよ、薄い。
ああ、ラミさん履いてるやつ、私の履いてるやつ一緒やな。
あ、一緒、これ、うん、ユニクロのやつ、
これもう私毎日これ履いてます
で結局行きが結構上りが多かったルートが、
うん、
で帰りそんなにあの電動使わなくて帰ってこいだから、もう往復使えばよかったなと思って、
うん、そうだね
本当に、
うん、余計な節約しちゃったね。
そう、本当皆さん、あの東京行くときは電動自転車で行ってください。
いや普通にタクシー使おうよって話じゃないですか。
もうお金かかるじゃん、ただよ。あ、それから水のペットボトル1本買ったけどね、きつかったから。
そんなんだったら行って帰ってきてさ、
うん、
お腹空いたでしょ、
うん、
パワーいるじゃん。
いるね。
パワー補給するとき何食べるの、ラーメンさん。
え、この肉のマークのこうパワーが減るみたいな。
はいはいはい、肉のマークを復活させるために何食べるの。
ニンニクです。
イエス、はい、Yes, it is. We have this stuff today. OK?
はい。
はい。今週の獲物でございます。
はい、どうぞ。
エースコック。
はい。
ガリバタ。
ガリバタチキン味醤油ラーメンです。
ガリバタ。
はい、皆さん、ガリバタって何ですか？これ。
ガリハラじゃないですよ。
うん。バタハリでもないですよ。
マタハリでもないですよ。
何ですか、これ。
ガーリック&バター味って書いてあるガリバタチキン醤油ラーメンなんですけど、
はい、
まあ要はガーリックとバターですよね
の醤油ラーメン、チキン味の醤油ラーメン、
うん、なんかこう絶対勝つもんだけ集めたっていう。
そう、これがどうなるかですよ、う
ん、これなんかでもラーメンさん見てください、このパッケージ、
はい、
フィルムが貼ってある。
ん、あ、本当だ、
珍しい。
はいはいはい、
縦型の大サイズなんですけれども、
うん、
印刷じゃなくてフィルムですね。
フィルムだね、
うん、
あのカップスター系のやつだよね、これ。なんか
カップスター、
なんちゅうの、この横が丸じゃなくてちょっとなんちゅうの、この平面がたくさんの平面が
たくさんの平面が入ってるやつ、
うん、
まあでも大盛りサイズではあるので、あ
っ何
なんか出てきた。
何ですか。
蓋開けたらなんか出てきた。
バターブロック。
バターブロック、なんかこれ以前も見たことあったね。それね、あるよね。
なんかあったね。
まあまあ、じゃあこの乾燥バターはなんか別で、うん、
あの1個だけ入ってるカレールーみたいな感じだから、
ね、あ、そうそうそう、
入れ物は、
ね、はい。ひらみさん、何かこうコメントありますか。これ
はい、ジワトロシリーズからスタミナ満点の新商品が登場。ガツンと効いたニンニクとじんわり溶け出すバターが深いコクを加えるガリバタチキン味醤油ラーメン。適度な弾力と滑らかさのある丸葉の麺、スープと相性をよく仕上げました。チキンをベースにガーリックなど香辛料を効かした照り焼き風の醤油スープです。
照り焼き風、
うん、後入れのバター状ブロックを入れることでバターの風味が加わり、後を引くコクのあるスープに仕上げました。シャキシャキとした食感の良いキャベツ、程よく味付けした鶏肉そぼろ、ネギを加えて作りましたと。さあです。あ、これはお湯を注ぐだけですね。
照り焼き風って、
風よ、
なんだろうね、お湯がたっぷり入ります、
はい、ちょっと甘みがあるのかな、照り焼きってことは、
うん、よいしょ、
はい、これは熱湯
3分ですね。
はい、
3分スタート。
はい、
はい、3分経ちました。
はいよ。
なんか3分って早いね。
早い。
もうね、今日は4本目なんですけど、
はい、待って、電池切れか？
よっこいしょって感じですね。
よっこいしょじゃないわ。
あ、なんかこれすごく醤油な感じのスープ。今日なんかさ、
うん、
今日の収録って結局みんなすごいこってりとした濃厚なスープって感じだったじゃん。
みんなチキンが、あ、チキン、あ、牛もあったけど。
っていうか、澄んでないスープばっかりだったじゃん。
うん。
今日この、今このガリバタ。
はい。どうですか？
茶色の澄んだスープ見ると、すごくなんかこう、ほっとする。
いや、甘いですよ。
はい。
そこに何かを加えないといけないじゃないですか。
今からここに、別店のバター状ブロックをぶち込みます。
そうです。
この、一個だけルーみたいな感じのやつですね。はい。出てきました。バターブロックを、はい、
ぶち込みましたね。
おぶち込みになりました。で、このなんかシチューの ルーみたいなやつですね、
うん、
これどうしたらいいの。混ぜ、
混ぜればいいです。
混ぜてます。
で、完成です。
混ぜてます。
あ、でも本当久々になんか普通の絵面のカップラーメンだねこれ。
でもだんだんなんか白く濁ってきましたよこれ。やっぱり、え、もう溶けたのかなこれ。
うん、もう溶けてると思いますよ。ほら、浮いてるでしょ。
ああ、脂っこいのが浮いてるね。こんでいいの。
はい、完成でございます。
はい、じゃあ実食いきまーす。はい。実食。よいしょ。
さあ、ガリバタの実力はいかにですね。
さっきの米が残ってるな。
ニュー出す、ニュー。
ちょっと、新しいお皿出しますか。よっこいせと。
よっこいせじゃないよ。はい、はい、収録、収録。
はい。あ、麺細いね。
はい。
よいしょよいしょっと、なんか本当に正統派醤油ラーメンみたいな感じの麺ですね、
うん、はい、もらいます。
はい、ではもうね、バターの香りが、
はい、
バターの香りがすでにやってきた。
あ、本当だ、匂ってきた。
よいしょ。あ、バターの香りが、
さあ、見た目本当醤油ラーメンですよこれ。
でもね、もうバターの匂いしかしないこれ。
ガーリックの匂いは、
うん、あ、するするする
する、あ、する、うん、ガリバター、
これは子供が喜ぶ匂いだわ。
何何何何何、
うん、もう子供が喜ぶ味しかしない。
子供が喜ぶ味。
バターとガーリック。約束された未来ですねこれ、うん。あ、デブまっしぐらって感じの味ですねこれ。本当に で麺はこう、はい、で3分のフライ麺ですね、うん、はい、あ、これ麺が結構いい、うん、あの細身なんですけど、
うん、
まあ3分のフライ麺だけど、
はい、
結構存在感のあるシャッキリとしたいい麺ですねこれ、
うん
うん、
適度な弾力と滑らかさを合わせ持つ、
バターとガーリック
喧嘩してない、
罪深い、はい、ラメさんやっちゃってください。
はい、じゃあラメさんもいきたいと思います、見た目は本当醤油ラーメンなのに表面に
ガーリック
バターの油分がしっかり浮いてます。匂いが、あ、バター、そして奥の方からガーリックが、俺もいるぞと語りかけてきます。じゃあスープいただきます。あー
あ
ー、なんて言うんだろうこれ、なんかね、アベンジャーズは成立してない感じがする。
ぶつかってる感じですか、
うん、ちょっとぶつかってる感じがする。なんかまとまりがない。バターはバターでしっかり主張してる、
はいはいはい、
ガーリックも主張してる、
うん、
醤油も主張してる、チキンも主張してる、かといってみんなが手を取り合ってるかといったらそんな感じでもない。みんな俺が俺がみたいな、うん、
でも分かりやすい、
分かりやすい、
すごく分かりやすい、
分かりやすいけど手は握り合ってないねこれ。
まあ、だからさ、
うん、
あのアベンジャーズというよりかは うん、あれですね、スーサイドスカットですね。
何
スーサイドスクワット。
なんか、
え、知りません？あの悪役が手を組んで世界を助けるみたいな話。
え、それ何？アメリカ？
あのバットマンとかそういうシリーズの。
バットマン、
多分見ればああこれねっていう感じですけど、まあとにかくあの交わらない感じ、協力しない感じ、
ジーズの触れ出たみたいな感じになる、うん、交わってないね全然。
いやー存在感あるわ、
うん、ただみんなほんとうるさい、丼、うん、の中で俺言ってる、うん、
ガリとバタが、
うん、
あー、
B 型の人が集まるとこんな感じになるかもしれないね、なんかね、
まあよくわかんない例ですけどそうかもしれない
A 型がいないもん、なんか、あ、僕いいですみたいな人が、
うち家族全員 A 型なんですよ、
うん、
私を除いて。
え、私は？
私は O 型です、
うんうん、
でも妻と子供は全員 A 型、
はあ、いやこれはうん、初めてのタイプだねこれ、なんかちょっとこれ、
うん、なんかこうほら今までガーリック推しのやつとかだと、
うん、
あの醤油塩味がビシッと効いててガーリックを絡め取るようにぶち込んできたりだとかするんですけど、
うん、
ここはこいつはですね、
うん、
まあとにかく大物アーティストのガーリックさんを呼んできましたと、
うん、
でもう一人大物アーティストのバターさんを呼んできましたと、
うん、
二人がなんか全然違うテンポで同じステージで歌ってるみたいな
そうだね、そんな感じだね本当ね。
でもファンはおー、あの、うん、ガリさんとバタさんが一度に見れるなんて超お得だぜみたいな、
そんなファンはいると思うこれ、
うん、だってガリさんのファンもバタさんのファンも、うん、なんかファン属性的にはなんかこう近いものがあるみたいな感じ、
はいはい
はい、うん、すいません、なんかあのパリピ孔明最近ずっと見てるんで、
うん、
なんかこのああいうあのミュージックフェスとかさ、
うん、
ああいうのがイメージされちゃいましたあ、はい、どうですかラメさんこれ。
あ、これはもう 一言で言うとですね、
はい、
あれですよ、アズーリの控え室ですよ。
アズーリの控え室、
アズーリのロッカールームです。試合後のね、
誰、
アズーリズ、イタリア代表、
はあ、のロッカールーム、
サッカーイタリア代表のことはほらアズーリって言うじゃない。
はい、あの何でしたっけ、
バター濃いでしょ。
はい、濃いですね。
臭いでしょサッカー終わった後のイタリア人が臭いみたいな、
はあ、イタリア人に失礼じゃないですかそれは。
いやいや、サッカー終わった後のやから。
別にイタリア、
顔が濃いやつらがサッカーを散々やって、はい、汗まみれになって臭い状態の、うん、控え室です。これ
うちの子供もサッカーやってるんですけど、はい、帰ってきた時の靴下、
はい、
あれもともと白いソックスだったはずなのに、
つま先の
なんで真っ黒になってるの、はい、っていう やつは帰ってくると玄関に脱ぎ捨てるんですよそいつ、うん、そうすると玄関が異世界みたいな匂いがするんですよ、ね、い
やバイオハザードですよ。
危険、はい、本当に危険。そっか、
もういよいよ冷ませ、はい、冷ませはい、
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
じゃあ次のコーナー参りましょうか、はい、
ラーメンに聞け、
ラーメンニキー K 聞いちゃいますよ。
はい、どうぞ。
まあガリとバタって、
うん、
言わずもがなじゃないですか。
はい、
ラーメンさんだったらどっち取ります？
あ、バターかな。
バターをどう使う？
バターはね、組む相手選ぶんですよ。
私の個人的なイメージなんですけど、うん、バターって言ったらまずまあ味噌ラーメンに乗せてもいいですよね、うん、はい、でもう一つは塩ラーメンでもいけそう、はい、でも豚骨と合わせるっていうイメージはあんまない な、
うん、
あとは醤油にも乗せないですよね。乗せない、
だからちょっと相手を選ぶんですよ本当、バターっていうのは。
じゃあ仮に塩に使ったとして、
うん、
どういう効果を期待します？バターを乗せるっていうのは
もうコク出し、
コクだし、
塩ラーメンでどっちかというと塩角が立った方の塩がメインじゃん、
うんうん、
でどっちかボディがちょっと薄いんだよね、
はい、
あっさりしたところで勝負するのが塩ラーメン的なところがあるんだけど、そこにちょっとこってりとかこの油分の風味をチャージするのがこのバター。
でも待って、うん、油分をチャージするんだったら、うん、別にサラダ油でもいいじゃん。バターじゃないと出せない
の
って
ね、
乳
製品だからじゃねこれ。
ほう、なるほど。
あ、でも油でもそう、動物性、
はいはいはい、
うん、植物性じゃなくて動物性の油の方がラーメンには合うかな、うん、やっぱり。
へえ、じゃあその背脂を入れるみたいなイメージでバターを入れるっていう感じなんですかね。
そうそうそう、もちろん背脂、塩ラーメンにも味噌ラーメンにも背脂もちろん合うんだけど、
うん、
バター独特の風味がマッチするのは塩か味噌なの、
うん、バターが入ると、うん、どうしても期待しちゃいたいのが、うん、コーンなんですよ。
まあそうだね、
うん、
お友達だもんねバター
やっぱりほら、
コーンバター、
北海道における二大巨頭、
うん、
まあ二大か分かんないけど、うん、とにかく北海道出身のコーンさんと、うん、北海道出身のバターさんが、うん、この
どんぶりリンゴと蜂蜜みたいなもんだよね。
そうですよね。いやもうまるでカナディアンマンとスペシャルマンみたいなね、それを思い出してしまいました、
はい、う
ん、まあ、決してメジャーじゃないんだけど、うん、何でしたっけ何コンビって言うんだっけ、
何やったっけあれなんかあったね
あれね、スピンオフでね作品化されてるんです、うん、確か。
ほう、
後の後の世になってカナディアンマンとスペシャルマン、大体スペシャルマンって何よって話じゃないですか。
何のスペシャルなんだろうねあれね、
全然わかんない。
あ、ビッグボンバーズですね。
ビッグボンバーズ、
はい、
全くキャラが立ってるのか立ってないのかよくわかんない。あ、そういえばね、
はい、
最近ネットで見つけたんですけど、
うん、
筋肉マンの絵本があるんですよ。
絵本？
絵本。
ん？絵本ってどういうこと？
絵本。筋肉マンっていう絵本があって、
うんうん、
筋肉マンは悪い悪の超人と戦うんだ、ミート君と一緒に出かけるんだみたいな感じの。
子供向けって子供？
そうそう、可愛らしい絵柄で、
うん、
で、あの、わあ、骨骨怪獣がやってきた。で、
筋骨マン？
骨骨怪獣は筋骨マンと岩尾くんが操ってるんですけど、
うんうん、
骨骨怪獣がやってきた、筋肉マンみたいな感じで、絵本タッチの、うん、ファンタジータッチの、
うん、
あの絵柄で描かれてるんですけど、うん、次ページをめくったら、うん、筋肉バスターとか言って、その筋肉マンがその骨骨怪獣をあのいつもの絵柄で筋肉バスターを決めてるイラストが出てきてて
超凝縮じゃんそれ。
そうそう、度肝抜かれるっていう。よく見るとちゃんとゆで卵先生が描いてる絵本らしくって、うん、なんか一なんかちょっと話題になってましたね、筋肉マン絵本。
いやにしてもガンダムも筋肉マンもすごいね。もう何年、40年ぐらい経つでしょ。
経ちますね。
すごいね。
いまだにそのあのガンダムはバンダイの一部門の収益を支えてますからね。まあ、筋肉マンもそうだし、だって今時ウルトラマンとか仮面ライダーの新作映画が出る時代ですよ。
うん、
はい。だから
新ガンダムとかやってくれないかな。
でもガンダムの新作は基本的に毎年、出るじゃないですか。うん、またあの今年も出たんですよ、ガンダム。
はあ、
ガンダム、マーキュリーだったかな、なんか。
もうプリキュアみたいになってきたね。
あ、そう、主人公女の子なんですよ。
マジ
そうそうそう。のガンダムが出るなんで。ガンダムシリーズは、ちゃんと出てますから。
うん。うん、いや、じゃ、新ウルトラマンみたいに、もう、一番最初のウルトラマンでしょ、あれって。
うん。それが、うん、だから今年ガンダムも今度ククルスドアの島っていう作品が今映画化されてますけど、
はいはいはい、
知ってます？
あれってさ何ガンダムだ
った？ちょっと待って、今エンディング言ってたっけ？
エンディング、
もうエンディング入ってましたっけ？
はい、エンディングです。
はい、エンディングです、はい。ククルスドアンの島っていう今映画やってますけど、うん、本当に今まさにです。
あれってね、
うん、
安彦ガンダムなのか、
うん、
もう一人何だっけ、もう一人いたじゃん、ガンダムの、あの
安彦義和先生はキャラクターデザインをなさってる方ですよね、うん、で、メカデザイン、
うん、
メカデザインは誰だっけ、思い出せない、あの
富野
原作が富野ですね。あの今やってるククルストアンの島っていうのはファーストガンダムの1エピソードを取り出した話なんですけれども、
うんうん、
あのまあ、あの無人島、ちっちゃな島で暮らしてる人が、うん、実はあのザクに乗ってるジオンの軍人だったっていうお話なんですけど、
うんうん、
あの本編にも出てますけどね、もともと
第15話ですね。
ウィキで調べましたね。
いや調べてないです、それはもう頭にインプットされて
る。あ、そうなんですか、
はい、確か15話だと思ったけどちょっと調べてみる、うん、
まあそういう話題をパッと振ってもできるぐらい我々の世代っていうのはガンダムはもうあの普通に履修してますからね。みんな知ってるもんね。なんかラメさんが、
あ、15話だやっぱり、そうそう15話
ラメさんが真面目に調べ始めちゃった。
あ、だってこれ有名だよね、あの作画が崩壊して、
そうそうそう、なんかザクがミヨーンって伸びちゃった感じ
なんか当時下請けに出してたんでしょこの作画って。
でそのねミヨーンって伸びたザクの作画を今回の映画で正確に再現してるんですよ、
うん、
だからその今回の新作の映画でもなんかミヨーンって伸びたザクが出てくるっていう。
でそのミヨーンって伸びたザクのプラモも出てるんでしょ今その。
あ、そうなんですか。
ドアン専用
ザクみたいな。ドアンザク、そうそうそうあれはなんか後付けの設定で、うん、こうあのほらドアンの無人島だから、うん、物資が手に入らないじゃない、うん、手作りで作っちゃったから、うん、ああいうちょっとデッサンの狂ったザクになったっていう設定で
強引や、ね、
無理やりあの辻褄合わせって言ってる。でもそれぐらい、うん、あのファンの人たちが未だに支持をしてる
すごい。だからそこがすごいよね
本当に。 ね、うん、大したもんだと思います。そこまで息の長いあの作品コンテンツっていうのはなかなかね、
うん、
1個できちゃったらもう本当にそれだけで食ってきますからね、
うん、
大したもんだと思う。ラーメンもそれぐらいロングセラーだから今日ねラーメンさんとあのカップラーメン買いに行ったんですけど、うん、結構何軒毎回毎回何軒かコンビニもあるんですよね、
うん、
どこに行ってもデカ丸のもやしラーメンあるんですよね。
ある。
だからあれはもう完璧にそのポジションを築いたなっていう、
うん、どこ行ってもあるね。
どこ行ってもあるもんね、うん、かないつでもある。
豚キムとね
豚キムともやしは必ずあるんですよね、はい。
ちなみにこのカップラーメンインデックスの第15話
は、
はい、ベトナム編です。
なんでそこで15話を比べっこする必要があるの、
はい。ククルスドアンが15回、ガンダムのね。これはあのカップラーメンインデックスはベトナム編。エースコック モダントムヤン君これです。
ああ、これ現地で仕入れた。
そうそうそうそうそう、
それですか、
はい。いつかこれをスピンオフで何かみんなが語る、新しく、
まあ多分
ないね、
多分ないでしょうね、はい。じゃあそんなわけで今週もお届けしました。皆様のお相手は、
いや何話したっけ今日。あ、東京だ。皆さん東京行くときは電動自転車で行ってください。ラーメン大好きラーメンさんと
東京ラブストーリーっていうドラマがありましたよね、
はい。
あ、今でも東京当時のトレンディードラマとか見ると、
うん、
なんか思わず笑っちゃうっていう、うん、若者が当時のトレンディードラマを見て思わず吹き出したみたいな話をツイッターで見ましたけど。
ちょっと待って、今何つった。
ツイッターツイッターで見ましたけど、うん、まあでも90年代ですからね。20年、
ついこの去年一昨年あるよ、東京ラブストーリーの今版がやってたよ。
え、何それ。
今の設定で東京ラブストーリーが、カンチとリカが今の設定、あのオデリジョがじゃなくて、
はいはい、
今の俳優さんで今の時代背景で。
え、そうなの。
見てないけどね、それやってたらしい。
みんなで100円居酒屋とか行ったりとかして、そういうお話になったりとかしてるんですかね今だったらよく分からんけど、
うん、
まあでも90年代は90年代の空気があったんで、
うん、
まあ私たちもそれを満喫していたはずなんですけどね。
そうだね、なんか浮かれてたね世の中。
浮かれてたのかな、まあ、私は浮かれてました個人的には、うん、はい。まあでも今の生活も満足してます。ノブがお送りしました。また来週。
さよなら、
はい。
酒飲んで浮かれてます、ね。